さあ、引き続き皆様を日毛連声の広場レギュラーコーナーへとご案内しましょう。はじめは4、日毛連用具ステーションです。
日毛連用具購買所のスタッフ小川俊一さんと一緒にお届けしております日毛連用具ステーション。これまでも様々なメーカーの方にご出演いただいておりますが、小川さん、今月ご登場いただくメーカーはどなたでしょうか？
はい、今月はプレクストークでおなじみの信濃健志さんにお越しいただきました。
はい、信濃健志株式会社福祉生活支援機器ビジネスユニット営業課係長の伊藤春樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
信濃健志さん、プレクストーク、もうこれは当事者の方でしたら知らない人はいないんじゃないかということなんですけど、実はこの企業の歴史を遡っていきますと、スタートは意外なところにありました。伊藤さんの方からご紹介いただけますか？
はい、信濃健志は長野県にありまして、1918年創業で、来年で100周年を迎えます。で、もともとは繊維関係の会社で、長野県の信濃、そして絹の糸と書いて信濃健志と呼んでいました。現在の本業はモーターで、応援機器や医療機器など様々な製品で弊社のモーターが使用されており、最近ではハイブリッドカーのバッテリーを増やすモーターなども手掛けております。
はい、そもそも繊維業から始まって、その大幅に企業のイメージが変わったなっていう印象があるんですけど、何かきっかけみたいなものとかはあったんですか？
そうですね、プレックストークの開発を始めたきっかけなんですけども、かつて本業のモーター製品の応用で、独自の音響信号圧縮システムというのを利用して、CD を使った BGM プレイヤーも開発しておりました。その技術に着目した、厚生省の専門家の方からですね、視覚に障害のある人向けにデジタル録音図書の開発に協力してほしいという打診があって、このプレックストークの開発が始まりました。
はい、早速ですが、この信濃健志さんのプレックストークですね、どのようなその配慮がされた製品になっていますか？
はい、まずですね、ラインナップとしてデイジーの CD を直接入れて聞くことができる再生専用機、録音再生機の大型タイプ、それから持ち運んで外出先で手軽に聞くことのできるプレックストークポケット、プレックストークリンクポケットという小型タイプと、利用者のニーズに合わせて品物を選べるという点が魅力ですし、あと操作に、すべての操作に音声での案内がついているという点が、とても操作していて安心感があります。
はい、今日ですね、2階の研修室で開催された講習会なんですけど、これは小川さんも講師となって伊藤さんとコンビでやったというような感じでしょうかね？
はい、
主にその操作方法で教えてあげたのは何でしょうかね？型番は何になりますかね？
はい、今回の講習会で取り扱った商品はプレクストークリンクポケットになります。
はい、うちでの主力的な商品として PTR2 という据え置き型と呼ばれるタイプでしょうかね、の印象が強いんですけど、そうですね、リンクポケットというのはどのような特徴を持っているのかということは、せっかくメーカーの方にいらしていただいているので、伊藤さんの方からご紹介いただければと思います。
はい、プレクストークリンクポケットはパソコンを使わずにご自宅のインターネットの環境を通じて、サピエのデイジー図書、音声解説付き映画シネマデイジーを簡単に探して聞くことができます。SD カードや約 7GB の内蔵メモリに図書をダウンロードしてしまえば、ご自宅だけでなく移動中や旅行先など様々な生活シーンでご利用が可能となっております。また気軽に音楽やデイジー図書を楽しむだけではなくて、会議や授業などを長時間で録音することもできます。7GB の内蔵メモリーだと、標準の音質で約100時間、最長で約420時間とたっぷり録音ができることになっております。
やはりこのサピエ図書館との連携というのが一つの大きな特徴になるんですよね？
そうですね、はい、
はい、で先ほどから携帯性という言葉は何度か出てますが、大きさ的にはどれぐらいの大きさになりますか、お母さん？
はい、大きさですが結構小型で、携帯電話ぐらいの大きさがイメージしやすいでしょうか。具体的な数字で言いますと、縦が 11.2cm、横が 5.5cm、厚さが 1.6cm、そして重さが約 110g、それと家庭用の電源で充電しながら使うこともできますし、充電池も積んでいますので、電源がないところでも使用することができます。
ちょうど大きさ的に言えば、例えばワイシャツとかの左の胸ポケットに入るぐらいの大きさというふうにご解釈いただければいいんでしょうかね？
そうですね、ちょうどそこに 入れて持ち運ぶこともできます。
はい、ここからは突然ジャジャジャンということで出張プレックストーク講習会、この番組をお聞きの皆様のちょっとささやかな疑問に答えてしまおうということで即興で Q&A を立ててみました。ですね、まず大きさの説明は先ほど小川さんからあったんですけど、とてもちっちゃい本体で、据え置き型だと CD スロットとかあったりするので CD を入れるものが何もないと。で、この際に、じゃあこの端末に、どう入れればいいのかっていうのはすごく、もしも何も知らない方がいたとしたら、ハードル高く感じると思うんですけど、そこら辺いかがでしょうかね、伊藤さん。
はい。この機械にはですね、付属品として、CD を入れる機械もですね、ついております。で、もちろんですね、お手持ちのデイジー図書 CD や音楽 CD も、それを使用してすぐに聞くことができますし、CD から本体の SD カードや内蔵メモリーにデータをバックアップすることができまして、バックアップしてしまえば本体のみでCD を外しても聞くことが可能となります。
はい、じゃあこの質問2つ目に行ってみようと思います。スピーカーは内蔵されていますか？
はい、スピーカー内蔵されております。
はい、ということはイヤホンを外しても楽しむことができると。
そうですね、イヤホンなしで楽しむことができるようになっております。
はい、それと先ほど録音することもできるということもあったので、マイクも別についていると。
マイクもですね、この機械に内蔵されておりますので、本体のみで録音することが可能となっております。
じゃあ次の質問いってみましょう。先ほど、CD でその入れたもの、音楽を聴いたりすることもできるというお話があったんですけど、
はい、
どのような音声ファイルに対応していますか？
はい、主に MP3、WAV、WMA の規格に対応しております。
はい、これだけ聞ければ困ることはないだろうという数だと思うんですけど、小川さん、これはお値段はいくらぐらいになりますかね？
はい、これは税込みで8万5千円です。
はい、これは税率 8% の時に消費税込みということですよね。
はい、
フレックストークリンクポケット、今回はこの初めての方にも分かりやすいところで基本的なところをご説明したのですが、実は使い込めば使い込むほど味が出てくる機械です。どのようなことが最終的にできるのかということを伊藤さんの方からご説明していただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ご存知ない方も多いのですが、パソコンのワードやテキストの文章を SD カードに保存してリンクポケットに入れると合成の音声で読み上げる便利な機能も搭載しております。
はい、ぜひ皆さんもお手元に置いていただいて長らく使っていただければなというふうに思うのですが、伊藤さんが営業するにあたりまして熱い思いを胸に抱いているということで伺っていたんですが、ぜひお話しいただけますか？
はい、厚生労働省の調査では視覚に障害のある人が日本全国に約32万人いらっしゃるとのことです。この中にはですね、きっと目が見えないことで読書を諦めてしまった方がですね、たくさんいらっしゃると考えられますが、もっとたくさんの方にですね、リンクポケットなどプレックストークの存在を知っていただき、読書という楽しみを提供できればと願っております。
読書のある生活っていうのは本当に日々の生活を豊かにしますからね。小川さんとかも日々このリンクポケットとかお使いになっているっていうふうに聞いたんですけど、どうですか？
そうですね、小型ですので、やはり私の場合ですとサピエから本をダウンロードしてきたり、あとは広報とか CD を取り込んで、で毎日行きと帰りの通勤で読書だったりいろんな情報をこれで聞いて楽しんでいます。
はい、このコーナーそろそろお別れの時間が近づいてきたんですけど、10分ぐらいですので満足にこの魅力をお届けすることはできなかったかもしれません。より詳しく知りたいな、あれはどうなってんだろうって気になっている方もいらっしゃるかもしれません。その際はどちらにお問い合わせいただければいいでしょうか？伊藤さんの方がご紹介いただけますか？
はい、プレックストークではお問い合わせの窓口を設置しております。この窓口はご購入前の製品に関する情報や使い方でわからないこと、どんな問い合わせにも対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。電話番号は 050-5804-1177 番です。受付時間は月曜から土曜日9時半から17時となっております。
で、当事者の職員である小川さんにちょっと当事者の立場が質問してみたいっていうユーザーの方もいらっしゃるかもしれません。そんな時は用具購買所にお問い合わせください。小川さん、電話番号のご案内お願いします。
はい、日本盲人会連合用具購買所の電話番号は 03-3200-6422 番です。
はい、今回はスタジオに信濃研紙株式会社の伊藤春樹さんに足を運んでいただきまして、プレックストークリンクポケットの魅力についていろいろお話しいただきました。伊藤さん、お忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いて日毛連用具購買所の耳寄り情報をお届けしましょう。さて、今月はどのようなご案内があるのでしょうか。
小川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、11月1日から3日にかけてサイトワールドが開かれましたけど、ヨグさんいかがでしたか。
はい、おかげさまで皆様いろんな方にお越しいただきまして、いろいろなご意見をいただきました。会場にお越しいただいた皆様ありがとうございます。
はい、今回はどんなご案内になりますか。
はい、今月は12月に開催されるKGS 株式会社製展示ディスプレイ、ブレイルメモスマートの講習会についてご案内いたします。
はい。ブレイルメモスマート講習会は確か昨年も実施したなというふうに思って記憶しているんですが、今年も引き続き行うっていうことですよね。
はい。昨年は11月に開催いたしましたが、今年は12月16日金曜日に午前と午後に分けて、また KGS 株式会社製の展示ディスプレイブレイルメモスマートの講習会を行います。
はい、昨年は、メーカーである KGS 株式会社の方が講師をなさいましたが、今回もそのような形式でしょうかね。
はい、今回も講師はメーカーである KGS 株式会社の方が務めてくださいます。私、小川はサポートいたします。
メーカーの方が来てくれるのであれば心強いですよね。今回はどんな内容ですか。
はい、今回も基本的には昨年と同様、点字の読み書きができて、これからブレイルメモスマートを購入しようと考えている方、あるいはすでにブレイルメモスマートを購入したけれども、うまく使いこなせていないという方を対象に、基本的な操作などを講習いたします。
昨年は、午前と午後同じ内容でしたが、今年はいかがでしょうか。
はい、今回は午前は初級編、午後は中級編という形で行います。午前の初級編は、キー配列や基本的な操作、簡単に点字文書を作成する方法について講義します。そして中級編では、一歩進んで、基本的な編集、これは範囲選択だったり、切り取りやコピーといったパソコンでおなじみの操作ですね。そういったものや、SD カードや USB メモリーなどへのデータの移動などについて講義します。
はい、それだけ丁寧に行ってくださるのであれば、難しすぎてついていくのが大変だったり、逆に簡単すぎて物足りないということがないですよね。
はい、ですので午前と午後自分に合った方を選んでいただいて参加していただくこともできますし、両方を通して1日がかりでブレイルメモについて学んでいくこともできます。
はい、では、日時、場所、お申し込みの方法などをご紹介ください。お願いします。
はい、日時は12月16日金曜日、初級編は午前10時から正午までの2時間、中級編は午後1時から午後3時までの2時間、場所は日本盲人福祉センター、日本盲人会連合の建物ですね、2階集会室で行います。受付期間は11月11日から12月9日まで。定員はそれぞれで先着5名様までです。お申し込みのご連絡は日本盲人会連合用具購買所までお電話でお願いいたします。お申し込みの際にご連絡先とブレイルメモスマートの所持の有無をお聞きいたします。
はい、これは貸し出しを行ってくれるんでしょうかね。
はい、人数分のデモ機を用意しておりますので、ブレイルメモスマートをお持ちでない方も安心してご参加ください。
あ、はい、それは安心しました。それでは、ヨグ購買所のお問い合わせ先のご紹介をお願いします。
はい、お問い合わせは日本盲人会連合ヨグ購買所まで。お申し込みお問い合わせのお電話は 03-3200-6422 番、 E メールでのお問い合わせはyogu-toi@jfb.jp までお願いいたします。
はい、2016年早いもので、来月で最後になりますね。小川さんは来月も何かご案内ご予定ありますか。
そうですね、来月に関しましては今何か面白い企画ができないかということを検討中ですので、皆様お楽しみにお待ちください。
はい、小川さん、今月もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。